ハルさん。
はい、始まりましたね。
始まりました。僕この間ね、なんか、はい、テレビで、セーラームーンのなんか特集を NHK で2時間やってて、僕セーラームーンって見たことなかったんですけど、その2時間だけを見てだいぶ分かったんですよ。だいぶ理解したんです。セーラームーンとは何かということですね。
はい、
やってましたね、曲。
はい、曲やってましたね。セーラースターズってやつを。
なんかすごい、ハルさんのやった曲が上の方にありましたよ、結構。
本当ですか？
なんかね、熱い人たちが皆さんゲストでね、それ出て語って、はい、なんかいろいろ言ってましたけど、人気でしたよ。
でもありがたい話ですね。本当にそういうことがね。
ね、アニメっていっぱいやってると思うんですが、
はい、そうですね、結構やってますね。
ね、多分うち の水江さんがね、いっぱい見てると思うんですけど、水江さん、
はい、こんばんは。
こんばんは。はい、どうですか、セーラームーン。まずセーラームーン
はもうちっちゃい頃ハマりましたね。今やっぱり写真見返してみてもセーラームーンに憧れてたので、そのセーラームーンの洋服着たりとか、ポーズ真似したりとか。
やっぱり女の子ってそうですよね。
はい、やってましたね。
全然スポンサーで入ってるわけじゃないですけど、セーラームーン来年ね、映画やるんですって。
はい、あ、そうなんですね。
新しいのかな。なんかやるっていうことですよ。
ぜひ見たいです
やっぱね、
はい、
だから動員取れるんだね。あと何かあります？これはみんな知ってるぞってやつで言ったら、アニメで。
うちは、やっぱあれかな、ガンダムかな。
あ、ガンダム。
ガンダムシードっていうね、あれは何期になるのかちょっとわからないですけど、それのほらオープニングテーマをね、
はいはい、
うちがプロデュースしたハイ&マイティカラーっていう、のデビュー曲が、
あ、デビュー曲、
それのオープニングだったので。
なるほど。
はい、なんだ、オリコン初登場2位でしたか、
ね、初登場2位。
あ、ちょっと威張っちゃった
、ね、アニメ全然関係なく、おそらくアニメあんまり見られないのが今日のゲストの方、ちょっと後でお聞きしようかと思うんですが、はい、以前ね、来ていただきました、はい、僕が能をやってるんですけど、はい、の先生の、はい、いとこにあたる方です。
はい、そうなんです。
オープニングの後にご紹介したいと思います。
キンプレ
春の社長の音楽
プレゼンツラブミュージック。この番組は AI お見合いのパイオニア、アイコンオンライン結婚相談所の協力でお送りいたします。
僕が雇った初めての部下、僕が社長で君が本部長、君の実績価値があるねと、安いもんだよ月給90万。会社を設立半年が過ぎ去って、まだまだ売り上げゼロではあるけど、
社長の人生のターニングポイントになった音楽をそのエピソードとともに紹介していく社長の音楽プレゼンツラブミュージック。本日のゲストは
南青山にあるヴィンテージ家具とオーディオビジュアルのインテリアデザインを手掛ける脇林美香子さんです。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はじめまして、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。脇林道春先生、前来ていただいたんですけども、
はい
はい、いとこにあった
そうですね、はい、
脇林先生からご紹介ということで今日、はいはい、来ていただいて2ヶ月ぐらい経ってます
ね。そうですね、
はいはい、
で、お仕事としては南青山でお店を今やられてるってことで、はいはい、そうですね、大丈夫ですか、
はい、
うん、ヴィンテージ家具とオーディオ、
はい、オーディオビジュアルのトータルにコーディネートさせていただいております。
これをあれですか、はい、自宅に入れる方っていう感じですか、
はい、そうですね、主には自宅に入れる、まあ、建築家の方と一緒に組んで、そういった面をやらせていただくっていうことが多いですね。
さっきねちょっとパンフレット見させていただいたんですが、はい、うん、おしゃれじゃないですか。
めちゃくちゃおしゃれですね、ね、
ありがとうございます。
お家に住みたいです、お高いんでしょって感じですよね。どうですか。
まあします。
これ海外から輸入されてると思うんですけども、はい、どちらからなんですか。
これは本当にスウェーデンの方とか、北欧の家具を、私が、4年前まで、パリに数年住んでいて、はい、まあ、その間ヨーロッパとかいろいろ回って、まあ、インテリアのちょっと勉強とかもしてたので、まあ、そういう素敵な家具に出会って、まあ、自分がコレクトし始めたのが初めなんですけれども、
はい、すごいね、
素敵ですね。
女の子憧れちゃいますね。
憧れます。
でもお高いんですよ。
お高い。誰にでもできるわけじゃないですもんね。
できるわけじゃないですよね。
名作の家具なんて本当ずっともうこれから何年も何年も使い続けて本当に家宝になる、
そうですよね、
はい、ものをご提案させていただいてますね。
ね、僕らもねなんかね、はい、ギスギス仕事しますけど、やっぱこういうね素敵な仕事もね憧れますけど、ハルさんどうですか、北欧の家具ですけども
。あ、急に来ましたね。
はい、急に来ました。
今ちょっと半分寝かけてたんですけど。
寝ないでください。
ありがとうございます。起こしていただいてありがとうございます。うん、あ、でも家具ってやっぱ変な話なんですけど、うん、一生ものに近いものってありますよね。
そうですね。
うちも実は皆さんもいらっしゃったことはあると思いますけど、赤いソファーあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれってだから買ってもう20数
年、そうなんですね。
なんか家具まで赤いんですね。今日も全身赤いです
そうです。見えない、ラジオで、ね、見えないですけど、まあ、はい、全身赤いですね。
イメージ通りで良かったです。
いや、でもやっぱりいい家具って持ちますからね。
そうですね。やっぱり一生持ち続ける家具を一個は持っていただきたいなと思いますね。
日本家具って、あるじゃないですか。例えば桐のタンスだとか、そういうのってあるじゃないですか、ああいうのとかってやっぱ代々継がれていくじゃないですか。
そうですね。
最近ってね、やっぱり何とか消費が早いのかどうかわからないけど、別にそれが悪いとも思いませんが、やっぱり代々継いでいくようなものってあまり見かけなくないですか。
そうですね、まあ、文化とね今のまたちょっと違うのかもしれないですけど、僕はやっぱりそういうのは好きですけどね。
好きですよね。
いいものをね長くっていうのはすごく愛着も湧くし、ね、大事にしますしね、そういうところっていうのはね失われてくないなと思いますけどね、文化としても
できればね。
なんかこのコロナになって特にお家の中を見回される方がやっぱり多くなってきたので、ちょっとそこにこう普段は今までは思わなかったいいものを置こうっていう方も多くなってきましたね、やっぱり。
なるほどな。でもあれですね、仕入れるときはこれいいなと思って仕入れられるじゃないですか。
そうですね、
仕入れられる、はい、で、はい、愛着湧いて手放したくないとかならない
です
か。
本当に自分の子供を出すような感じですね。
そうですよね。
自分のコレクションなんで、はい、
ちょっとそれ買わないでみたいな気持ちになったりします。
あ、行っちゃうのか、選ばないでとか思いますけど ね。
ありますよね。やっぱり一品物っていうこと。
そう、まあ、数がなかなか見つからないヴィンテージなので、次出会うか出会わないかは分からないものたちなので、でもやっぱり今までね60年70年使われて大事に使われてきたものってやっぱりいい気が宿ってる気がするので、
分かります分かります。
だからそこにちょっとヴィンテージのこう良さ魅力があるのかなっていう、いろんな人のいい気がこうやっぱり綺麗に使われてきてるものっていう。
まあ、楽器とかでもヴィンテージも、
僕らはだからそれが 逆に楽器っていう形になります
ね。そうですよね、ありますもんね、まあ、
普段はほら僕ら電子楽器ですけど、まあ、例えばギターとかっていうのもあれはもう工芸品なんだよ。やっぱあの何百年経っても変わらないってものもありますからね。
そうですよね、
はい、結構ヴィンテージで高くなっていくもんなんですか。
めちゃくちゃ高くなります。
あ、じゃあバイオリンと同じような感じなんですね。
そうですね。
さて、はい、今日もですねこのお話からちょっとそれちゃうんですけど、また3曲選んできていただいてまして、はい、まず1曲目なんですけれども、はい、久保田早紀さんの異邦人選んでいただいてますが、
はい、
これは
渋いというか
ね、え、
いや本当に人生の中の3曲って今までそんな考える、ね、機会がなかったんで、うん、改めて考えてみて幼少期の頃から何を聞いてたんだろうって思ったら、うん、幼少期の頃の思い出とともに浮かぶのが久保田早紀さんの異邦人だったんですよね、うん、なんかこうすごく淡いいい感じのなんかこう子供の頃の思い出が一緒に蘇る感じの、うん、
思い出とともに、
思い出とともに
ある曲ということで、
そうですね、
春さん異邦人どうですか。
いやだって あの出た時は衝撃的でした。
衝撃的でした、
うん、はい、だって、うん、あんな中近東の楽器とかを使うなんてそれまでなかったんで、
う
ん、
そうですね、
はい、あれダルシマって言うんですけど、あのイントロの部分、あの楽器はダルシマって言うんですけど、あのあまりやっぱり日本では聞き慣れない、うん、楽器を使われてたんで、それはもう僕らもすごかったですね、あの衝撃ってい
う。なんかその時に聞いたことない感じのなんか不思議な感じにすごい、
なんか新しいものでしたよね当時ね。ちょっと聞いてみましょうか、
はい、それではお聴きください。久保田早紀さんで異邦人。佐々木さんで異邦人お聞きいただきました。
ちょっと今のはねライブバージョンでしたから、はい、少しアレンジが違った感じですか。
そうですね、やっぱり生バンドさんだったのでっていうのがあると思うんですけど、まあ興味のある方はぜひね、レコードなり CD なり、聞いていただければいいのかなと思うんですけど、そのダルシマっていうのはどういう楽器かっていう、あの中近東では本当に普通にある楽器なんで、
今も日本のあれだ使われてたりするんですか。
結構使われてます。あ、実は
そうなんですね、
はい、あの先ほどあのお話をしてて出たんですけど、やっぱりまあ、簡単に言ったら日本で言ったらお琴とかそっちの方に近い楽器なので、はい、やっぱり馴染みがあるというか、そんなもんなんですけど、
そのダルシマがああいうちょっと魅惑的な曲調を作ってる。
そうですね、
ですか、
なんと言ったらいいんですか、あのちょっとなんかミステリアスな
感じ、ミステリアスな感じですよね。
さっきね、春さんがおっしゃってたように、はい、もうこの まだ放送入る前にねちょっと話してて、 A メロから B メロに行く時の転調がなんかやっぱり特徴的っていう部分で、
あの曲ってあの実はちょっと洋楽っぽい、うん、あの曲で構成としては実はあの A、B の構成なんですよ、であの最後のところの例のね、うん、ちょっとっていうところがあったりとか、うん、で最後に異邦人って持ってくるとか、うん、あそこが本当におしゃれなんですけど、うん、あの急に広がるんですよね。
そうですね、いきなり、うんうん、
これはね、あのおっしゃってましたもんね、
言ったみたいに
世界観がすごく好きなんですっておっしゃってましたもんね。
なんかこうしっとりと穏やかなのに、うん、なんか最後はこう、うん、希望を持てるような、うん、あの曲調に
空がバーって広がるみたいな、
広がるようなあれが好きですね。
僕も今ね空が広がるみたいな感じって言って、はい、星になれたらいいな、次なんでつなげようかなと思ったらうまくつなげられませんでした。で次の曲が、はいはい、ミスターチルドレンの星になれたらいいな、はい、ということですけども、はいはい、これはどういった、
これはですね、私が21歳の頃にですね、アメリカの方に留学していたんですけれども、うん、まあ、英語もろくに喋れないのに、うん、とりあえず行っちゃえで行って、まあ日本恋しくなるじゃないですか、でやっぱりちょっとミスチル世代でもあったんで、ミスチルよく聞いてたんで、うん、やっぱりこれを聞きながら、うん、まあ、この歌詞もなんかこう、うん、勇気づけられる、
そうですよね、
はい、
う
ん、あの曲なんで、うん、よく聞いてましたね、なんかこう、うん、日本を思い出しながら。あ、
なるほどね、うん、これ水谷さんどうですか、聞いてます、
この曲は。すいません、知らないです。
僕、
はい、
結構好きな、うん、爽やかな曲といいますかね、はいはい、うん、まあ、とりあえずは一回聞いてみましょうか、
はい、聞いてみましょう、はい、それではお聞きください、ミスターチルドレンで星になれたらいいな。チルドレンで星になれたらいいな、お聞きいただきました。
やっぱり今でも聞きますか、思い出して。
たまに聞きますね。あ、
ライブとかも行かれたりするんですか。
いや、ライブとかなかなかね行かないんですけどね。一回だけあのライブは一回だけ行きました。
ミスチルは、ね、僕たまに行ったりする、はい、分かりました。今の曲知ってました。
今の曲聞いたことありました。
あ、本当ですか、
はい、うん、タイトルは初めて知りました。
なかなかね、僕もね、タイトルと曲は一致しないんですけど、
いや、もう青春時代の、
ね、青春時代の思い出の
音楽ですね。
で次がですねちょっとまた変わりますけども、はい、アナ・キング・コールの、Fly Me to the Moon なんですけども、はいまた変わりましたね。
また全然変わりますね。
これすごいムーディーな、
ね、
素敵な曲ですよね。
これはどういった形の？
これはですね、また国が変わりまして、あのパリに住んでいたことがあって、その時に私パリにあの刺繍を修行しに行ってたんですね。でその時に夜な夜なあの学校行って家で夜な夜な刺繍をやるんですけど。なんかこうさ寂しくやってる時に、なんかこうしっとりとそれを聞きながらやっていた思い出が、
これは先が、パリの方が後ってことですかね。
そうですね、はい、パリはもう本当4年前ぐらいまでなので。
なるほどなるほど、
はい、最近の話ですね。
ナッキンコールなんですけども、春さんなんかは聞かれたりします？はい、
もちろんです。まあ、極端に言ったら、あのやはり、ね、我々バイブルみたいな感じの方なので、
なんかフライミートゥーダムーンってナッティンコールとか、フランクシナトラとか、本当にいろんな方がカバーしてるんですけど、私は一番ナッキーコール の、 あのバージョンが一番好きなんです
。そうですよね、まあ、俗に言うスタンダードというやつなので。
そうですね、なんかこうあの心を穏やかにしてくれる、こう平らにしてくれるような、あの声質が何とも言えない、
いいな、
はい、好きですね。
春さんがね、収録しないとき喋るんですけど、なんで収録のとき黙るんですか？
収録しないとめちゃめちゃ面白いこと、
めちゃくちゃ面白い、二人で漫才みたいにやってるのが、ね、今なんでなくなっちゃったのかな。
いや僕はあの いつもあの全例かけて、
全身全霊をかけて
仕事をしてるつもりです。
あの違う人になってます。違うキャラクターになってますよ。
そうですね、力入れるとダメなタイプですか。めちゃめちゃ面白い
ね。なんかね、
人が変わっちゃった。そうそうそうそう、びっくりしますよね。
急に オフな、あの収録がオンになると春さんがオフになるっていう。
ついて逆になっちゃってますね。
いや、 やっぱりほら、ね、ゲストさんの邪魔しちゃいけないかなって
。なんでボソボソ言うんですか。
バレてますね。
すいません、なんかこの見かけから柄じゃない感じに見えるんですけど。
あ、もうね、やっぱ僕あの三上さんも、まあ、前から、はい、存じ上げてるんであれですけど、はい、どうですか、春さんと始めたって印象というか、
はい、すいません、あのなんか、あのまだ30分ぐらいしか経ってないんですけど、お会いして、こんなにいじれる人初めてです。
いや、私もお二人見てて、前にお会いしたことあるのかなっていうぐらい、そう息ぴったりですよ ね、
昔から知ってるような感じ。
すいません、なんかすごい、いや、でもね、お話聞いてるとすごいね、すごい方なんで、あんまりいじっちゃいけないかなと思いつつ、ついついちょっと。
そうそうそう、あのいじってもらって、
まあ、ちょっとね時間もあれなんですけど、はい、あの三上さん、お父様と春さんももうお会いしてるんですね、一回ね、はい、
そうなんです
ね、してます、してます、はい、ご一緒させていただいて。
そうなんですよね、なんかすいません、
面白いね。だからね、わけばやしき今3人会われてる。
あ、そうですね、は
い、すごいですね、濃いですね、わけばやしき率が。
そうやって言われるとそういうことにな
る、ね、そういうことになります、
はい、うん、なんでそんなに会う機会があるんでしょうね。
そう、曲いきましょうか、
はい、行きましょう、はい、それではお聴きください、ナッキンコールで Fly Me to the Moon。
Poets often use many words to say a simple thing. It takes thought and time and rhyme to make a poem sing. With music and words I've been playing. For you I have written a song. To be sure
that you'll know what I'm saying. I'll translate as I go along. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
ナッキンコールでフライミートゥザムーンお聴きいただきました。
ちょうどムーディーな感じ で、
はい
でね、この季節にぴったりかなという感じです ね、
このナッキンコールの曲はクリスマストゥーユーっていうのもすごく好きなので、それも迷ったんですけど。
なるほどなるほど、まあ、皆さんね今ね、はい、あの YouTube とかで、自分でね聴いていただくという感じ で、
ね、お願いします。
ハル、ね、さんね今日なんか楽しい収録になりましたよね。どうですか。
これって今度から画像を YouTube とかに流しません？
画像ね面白い。実はね、ね聞けないところで面白いことを言ったりやったりしてるということが、はい、
すいません余計なことを急に言い始めました。
どうです
か。あいやなんか、急にオフからオンにな
るっていうなんか私今日なんか春さんと面白話しに来たのかと思う感じ。
そんな感じになりました。
過ぎていってしまいました。
面白話はしたいんですよ。したいんですけど、今までこんなテンションじゃない
ですね。なかったですね。ちょっと変わりましたけど、春さんその続きはまた次週ということでよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
本日のゲストは南青山にあるヴィンテージ家具とオーディオビジュアルのインテリアデザインを手掛ける脇林美香子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、脇林美香子さんでしたけども、最初はねあのお仕事の話をちゃんとしてたんですけど、後半なんだか面白話になっちゃいました。
すいません本当にすいません。
でもねなんか仲良くねあの春さんと美香子さんが仲良くなっていただいたみたいな、それはすごく良かったなって。
本当申し訳ない話なんですけどなんか仲良くしていただいて、
ね、今後もね、はい、ぜひねちょっとね
あのぜひ、
はい、仲良く我々としていただいて、
ね、よろしくお願いします。
はい、ということでこれからもこの番組では経営者やクリエイター、芸術家のゲストをお迎えして人生のターニングポイントになった音楽とそのエピソードをご紹介していきたいと思っています。また来週もお楽しみに。この番組はキング&プレゼントの八木秀明と
春
アイコンオンラインの小宮山瑞恵でお送りいたしました。おやすみなさ い。それでは聞いてください。キング&プレゼントで社長やっちゃったよ。
飯は食えない過去ばかりじゃ続かない。そうさ僕らはプレジデント、プリンスじゃないよプレジデント。理屈じゃないんだ重責なんだ、泥臭くても負けられないんだ。ほとんどのやつは落ちてゆくのさ、だけど僕らは Sing on。 いつか僕だって女優と付き即キャッシュフロー、稼がなければ未来はない。テレビで作家と語り合ったりしたい。アラリストークキャッシュフロー、情熱取材を受けてみたい。